しい野菜と勇気を君に どうも有機農業系ポッドキャスト小農ラジオです。僕はですね有機農業をやってるんですけども、この番組でも何回もお話ししてますけども、主に堆肥を作って、それを使って有機栽培をやってるんですけども、いつも気になるのがですね、自然栽培とか炭素循環農法とかそういったのが、ちょっと自分のやってるのとはだいぶ違ってて、なんであれがこう成り立ってるのかなとかいう疑問というかですね、知りたいなと思っていつもいろいろ本読んだりしてたんですけども、今回ですねそこら辺について研究されている東大の先生に、来てもらっております。宮沢かえ、准教授です。今日よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
はい、ちょっとこの小のラジオでまさか東大の先生をお呼びするなんてちょっと大変恐縮なんですけどもはい、じゃあまず宮沢さんの方から簡単に自己紹介してもらっていいですか。
はい、ですね、私もともと森林生態学をやってまして、というのも自然が好きで、本当にその頃は地球を守りたいっていうそういう思いで研究をやろうとしてたんですけど、でも森林生態とか自然生態学を学んでも、なんか自然ってもう別に人間が手を加えなくてもうまく回ってるよねみたいなことが、なんかいろんな数理モデルだったりでもう本当になんか最適解が出てるっていう、そういうことが分かるばっかりで、それをやってもなんかこう守るっていうのとはつながらないなっていうふうに思ってきて、であればその人間が一番その地球環境で大きな負荷をかけている、一番大きな生産なんていうか生産活動っていうのがやっぱり一番大きいところなので、うん、陸地の面積のもう半分ぐらいを農業で使っている、はい、農林業で使っているので、そこをもっと自然生態系に近い形、あるいはその自然豊かにする形にできないかなっていうのがあって農学に転向したので、なんかこうなんとなくこうバリバリの農学からちょっと外れたところにいるんですけど、
なるほど、
はい、そんな感じで今研究をしていて、でいろいろやっているうちにもそれこそ有機農業とか自然農法とか堆肥とかもずっとやってきたんですけど、はい、今興味があるのがその人が手を加えることで保全型とか、なんかこう、はい、そんなに負荷をかけないよって消極的な話ではなくて、うん、さらに自然を豊かにするっていう、普通にこう放っておいた自然よりも豊かになるっていう、そういう農法に興味があって、はい、でそこで市場金を増やすっていう農法をやってる方々に会って、あ、なんかこれ面白そう、はい、なんかいけそうっていう、なんかこう勘みたいなのがあって、でそれで始めているところです。
はい、いや東大でなんかそういった、はい、ある意味こう自然農法の延長みたいなところでこういった農法を研究されてるってことで非常に興味深いなと思ったんですけども、なんかそれって割とメインストリームではないような気もするんですけども。
全然違うと思いますね、
は
い、
そうですよね。
そうです。なのですごく難しくて、やっぱりなんかこう研究をして論文をどんどん出していく場合に、はい、やっぱりやりやすいテーマっていうのがあって、ね、それは例えば微生物をやるにしたらもう特定のものにフォーカスを当ててそれの機能を見たりだ、はい、というのはもう割とできると思うんですけど、はい、そうじゃなくてもう市場金っていうざっくりした話で、しかも農法だったり、はい、その地域によって違ったり材料によっても違ったり人によっても違うみたいな話をどうやって研究にまとめて論文を書くかっていうのは結構難しいところなので、はい、あんまり手をつけたがらないと思うんですね、普通の研究者の方、
はい、そうですね、
ただでもそういうところって誰かがやっていかないとと思っていて、で特に私今もう准教授っていうポジションでパーマネントで雇われているので、はい、それだからこそじゃないとできないと思うんですよ、はい、そうじゃない研究者の方で本当にもうどんどん論文出さないとその次の 職がないみたいなことをやってる人たちがそういうことはできないし、あとは国の、はい、
そうですね、
そう、国の研究所でもきちんとなんかやることが決まっていて、うん、あの出口がこう一般的な農家向けっていうふうに決まってるところでもなかなかできない話なので、
うん、
やるとするとやっぱり大学で、
はい、
かなっていうふうに私は思っているので、なんかあえてというか、あえてとか、まあ、そこにしか興味がないっていうところもあるんですけど
面白いですね。あの、まあ、パーマカルチャーとか自然農法って実際にこう、まあ、パーマカルチャーって結構だいぶ前からあるあの農法っていうのかな、まあ、考え方だと思うんですけども、
はい、
そこら辺って、まあ、なんか成り立っているというか、それで回っている人たちもいるけども、
うん、
なんかなんでそれが本当にできているのかっていう科学的な裏付けみたいなのがあんまりない中で、
はい、
そこら辺をこう論文とかになっていくっていうのはすごく面白いなと思ってて、
はい、ありがとうございます。
で、まあ、ちょっと最初から市場金とかいろんなそんな話が出てきたんですけども、
はい、
まあ、僕の多分ちょっとリスナーさんの方で聞いててもなかなかこう市場金って言われてもピンとこない方もいると思うので、うん、まあ、僕の方でちょっとざっくり、まあ、一般的な有機農法の中でこう市場金っていうのがどういう、まあ、位置づけというか、かなり特殊な研究されてると思うんですよ。そこら辺ちょっと僕の方でお話するんで、はい、違ってるとか補足をお願いしたいんですけども。
あ、はいはい、もちろんです。
はい、まあ、あの観光農法っていうのが、まあ、一つあって、これは化学肥料とか、まあ、農薬とかそういったものをこう使用して、なるべくこう安定してたくさん作るようなのが、あるのに対して、まあ、有機農法があって、まあ、一般的にはだいたい、まあ、堆肥だったりぼかしだったりとか、うん、そういった、まあ、肥料分とかを含むようなこう微生物がたくさんいるような肥料を使うんですけども、
はい、
まあ、あの一般的にこう市場菌と言われるのは、まあ、イコールこれカビでいいんですよね、
はい、
言い方としては。カビってどっちかというと割と厄介もので、
うんうん、
まあ、あんまりこのカビはこう病気のもとに病原菌も多かったりっていうので、まあ、堆肥なんかも最初はこうカビがうわーっとこう出るんですけども、うん、それをそのまま入れちゃうとちょっと結構暴走してしまったりもするんで、しっかりこう発酵させるとだんだんこのその市場菌がいなくなっているっていうようなものがこう堆肥だったりする中で、宮沢さんのやってらっしゃるのはその市場菌を生かすっていう考え方なんですよね、
はい、
これがなんか僕にとってはすごく意外というか、はい、なんで市場菌でそういうことになるのかなっていうのところが面白いなと思ったんですけども、
はい、
ちょっと今の僕の話にあの補足とかあればお願いします。
あ、はい、私はもともとなんでそこに興味を持ったのかっていう と、私がまだ大学院にいた時に、あの寮に住んでたんですけど、寮であの学部生の、農学部の女の子がいて、なんかこういう農法やってるところがあるんだけどみたいな話を教えてくれて、うん、なんか竹だったか何か棒を刺したらスルスル下までズブズブ入るぐらい土が柔らかくなるんだってみたいな話をして、はい、ってその時に思ってたんですけど、
はい、
でそれがどうも市場菌をたくさん生やして柔らかくするっていうことらしいっていうのに気づいたのが、はい、その後しばらく経ってからだったんですが、
はい、
なので普通の例えばあの肥料を入れたり、
はい、
それから完熟したものを入れる場合っていうのはもうなんか出来上がっているというか、その養分として
うん、
植物に供給されるものがもう整っている形で供給されるんですけど、そうするとそこに市場菌がバーってまた入るなんてことはあまりないわけですよね、はい、でそれがまだ分解される前のものを畑に入れて、そこの場所で市場菌を生やすことによって、もちろんその有機物の中でも増えるんですけど、土の方まで菌糸が入っていって暖流化が起こって、はい、土が柔らかくなるんじゃないかというふうに言われていて、まあ、そこも誰もまだ確かめてはいないんですが、
はい、
でそれで柔らかくなるのではないかというふうに考えているので、それを起こすためにはやっぱり完熟してしまうとそんなにこう増えないのでっていうことがあります。あともう一つはなんかカビが増えるとどうっていう話なんですけど、
はい、
まあ、カビだけではなくてキノコだったり、もう木質のチップを入れたりするのでキノコが生えたりもするんですが、
はい、
最近の研究だとその不生成の菌、
はい、
カビっていうのが、はい、あの増えることによって、例えば他の病原菌が抑えられたりだとか、あとはその養分の 溶脱、こう、はい、余分なものが毛の外に出ることが抑えられたりとか、あとは暖流化が起こったりとか、うん、いろんないいことがあるっていうことは分かってきているので、あながちなんか、はい、そんなものすごく変なことをやっているわけではなくて、はい、学術的にもなん、あ、それいいことはあるよねっていうのが分かっている不正性の市場権を増やすっていう手法なので面白いなっていうふうに思ってます。ただそれが本当に生産に結びつくかっていうところがまだちょっと難しい、はい、そのメカニズムを解明するのが難しいところですね。
あの今そういったチップとか、
はい、
まあ、あとなんだ、枯草というか仮草なんかをそのままこう使って農業をやるっていうのは、あの長崎の、吉田さん、
はい、
金ちゃん先生、長崎でしたよね、があのすごく有名で、
はい、
あの僕もいろいろ YouTube とか見たりもしてるんですけども、
はい、
まあ、あの吉田さんなんかのやり方だとちょっと詳しく、違うかもしれないけど、あの畝を作って、その畝の上になんかこう刈り草とか、
はい、
チップもなんか敷いて、で上に黒マルチかなんかかけて、でこう保湿しながらそこに、こう苗とか種をまいたりして栽培するみたいな農法で、
はい、
まあめちゃくちゃ立派な野菜を実際作ってるんですけども、そこら辺の農法と、近いんですかね今研究されてるのは。
はい、はい、そうなんです。それで研究者としてはその市場菌が入ってその野菜ができたらすごいなと思ってやってるわけなんですけども、農家のプロではないので、はい、本当に農家さんに対してはすごいリスペクトがあってもうなんかもう職人というか技術者というか、もうなんか経験と、はい、長年のこう経験に基づいたすごい知見をもう体に染みついてらっしゃって、見ただけで今こうすればいいみたいなことが分かるのですごいなと思うんですけど、本当にその吉田さんもそうですし、他の農家の生産者の方でそういう農法をされている方に聞いて、あるいは実際に来てもらって指導してもらいながら今やってるところなんですけど、そうじゃないとそんな蓄積も何もない知識しかない、体験のない私たちがこう畝を作ってみたところで全然多分吉田さんが思っている畝とは違うし、はい、その地形だったりとか気候条件とか土の土質だったりとか、それを見ただけでここはこれぐらいの畝立てた方がいいとか、今ここ斜めだからここ掘った方がいいとか、そんなこと全然思いつかなかったみたいなことをその場で教えてくださるので、すごいなと思って一緒にやらせていただいてます。
あ、じゃあ実際一緒になんかこう来てもらってこう畑の方で一緒に作業したりとか、はい、そういった感じでやって
るんですか？昨年は2回来ていただきました。
おあ、それは東大の方にですか？
東大の補助は使えないんですけど、なかなか特殊な、はい、農法すぎてたくさん木質チップを入れるとその後誰も使えなくなってしまうので、
はい、
2カ所農家さん生産者の方のところと耕作放棄地のところを借りてやっているので、それ2カ所に来ていただいて、
畝
を作る。
実際それで指導してもらってそのやって、なんかチンゲン菜かなんかの写真がありましたけども、すごく立派なのができてましたよね。
はい、耕作放棄地の方はいろんな処理したんですけど、どれもすごくうまくできていて、はい、すごく大きくなりました。
でなんかその、まあ、僕は堆肥を使ってやってるんで、
はい、
まあ、どちらかというとその CN 比とかをすごいこう気にしていて、
うん、
あんまりこう炭素分ばっかりが多いと結構窒素飢餓になっちゃうんじゃないかなっていうのが心配で、はい、まあ、炭素をぶっ込むみたいなのに対してはすごくこう抵抗があるというか、
うんうん、
なんかもみ殻、生のもみ殻入れたいとかっていうような話をよく相談というか、まあ、どうかなって聞かれるんですけども、まあ、そうするとちょっと窒素飢餓が起きるかもしれないからっていうんですけども、まあ、チップなんかもっとこう、まあ、CN 比が炭素分が非常に多いので、
はい、
そういったことにならないのかなと思うんですけども、そこら辺についてはどういうふうに考えてますか？
ですね、まあ、やり方、いろんな方がいろんなやり方でやっているのに違いには言えないんですけど、例えば吉田さんの場合だとチップ入れたとしても混ぜない、はい、ので上に置いてあるだけなので、そういう意味では窒素飢餓が起きにくいと思うんですね。
うん、
で、はい、もちろんその後市場菌が生えてくれば、その菌糸がやがてそのいろんな線虫とかに食べられて、そこから、
はい、
ちょっとずつ窒素が出ていくのでうまく供給されるんだろうなと思ってます。あ、
なるほど、
はい、
じゃあ窒素分を入れなくてもその少ないながらもその木質なり、まあ、土の中にもともとある有機物とかをこう分解していく中で、
うんうんうん、
窒素も出てくるということなんですかね。
はい、あとはやっぱりその木質のチップを分解するためにそのカビも、はい、あの窒素が足りないとやっぱり空気中から窒素固定菌を利用して取ってきたものを利用するので、はい、そうすると茎の中に窒素が増えていくので、はい、まあ、あのそれがどれぐらいの寄与があるのかっていうのは本当にデータがないところではあるんですけど、
はい、
そういうこともあるんだろうなっていうふうに思ってます。なるほど。
なんかあのこの間ですね、なんだっけ、ここまで分かった自然栽培っていう本があって、うんうんうん、まあ、それを読んでたら、まあ、自然栽培って なんで全然投入しないのにできるのかみたいなようなお話だったんです、はい、すごく興味があって読んだんですけども、やっぱり時間はかかると、
うん、
こう数年かかってそのなんていうか低窒素でその空気中の窒素を固定するような菌が増えることによってそれができるようになるみたいなので、
はい、
だからまあなるほどなと思ったんですけども、やっぱりそのチップとかを使ったその今のお話しされたようなやり方も、まあそういう低窒素状態になると空気中の窒素を固定するような菌が増えてっていうような今予想なんですか。
はい、あるいはあの低窒素とは限らなくって、まあ、本当に大量に入れるの で木質チップだけとも限らないので、はい、いろんな方によってはあの中熟堆肥を混ぜたりとか、
あ、
少し窒素の高いものを一緒に混ぜたりするので、そうすると量的には実は十分な量の窒素が供給されていて、うんうん、だけどあの普通の化学肥料とかあとは完熟でそんなにたくさんあげてしまうとやっぱりあの、うん、普通に良くないというか化学肥料と同じように窒素過多になってしまうわけなんですけれども、うんうん、そうじゃない炭素がたくさんあることによってうまくそれがドッと出ないというか、
うん、あ、一気に効かない、
はい、茎の中で徐々にゆっくり放出されるような、はい、仕組みになっているのではないかなというふうに。そうすると、まあ、省力的といえば省力的で、はい、例えば数年に1回だけボンって入れればあとずっと肥料をあげなくても徐々に徐々に出てくる中で何作もできるみたいなことがあったらいいなと思ってます。
そっか、いやなんかもうやらなきゃできないみたいな感じのが染みついちゃってるんで、うんうん、どっちかというとこう肥料を入れないで、しかもそのまあ肥料をこう、まあ、窒素、まあ、リスナーの方でもし分からなければなんですけど、こう窒素飢餓っていうのはあの、土の中の窒素が少ないと微生物と植物が取り合った時に微生物がその植物も欲しい肥料分を全部使っちゃって植物の方が窒素が足りなくなっちゃうっていうような現象なんですけど、
はい、
まあ、なんかそれがすごく心配でついこう入れちゃうんですけども、
うん、
まあ、それが長年その状態が続いていくとだんだん微生物の層が変わっていくのかなっていうところですよね。それってどれぐらい時間がかかるもんとかっていうのはまだ分かってないんですか。
菌の具合が変わって、私も有機の方は本当に時間がかかるっていうのを見、あ、有機の方じゃない、自然の方は本当に時間がかかるっていうのを見てきたので、うん、それをちょっとみんなでやるのは大変かなと思ったので、まあ、あの半年とか1年以内に土を変えられるのがいいなと思っていて、
は
い、自然の方だとやっぱ10年とかそういう話になっちゃうので、そうじゃなくて、はい、まあまあ、できれば1年以内、できれば数ヶ月っていうふうにやっています。で実際にそうやってらっしゃる方がいるので、
そんなに短期間でそういうようにこう変えるためのなんかやり方はどういうやり方があるんですか。
あのとにかく糸状菌が入る条件をきちんと整えてあげるっていうことで、ただの木質チップもそのままで何にもなんかこう分解してる気配もないみたいなのを混ぜ込んでしまっても何も起きないんですけど、そこが難しいところですね。それで多分その吉田さんなんかはうまく水分条件を整えるためにマルチで囲ったりしてるし、そうじゃないところでは、はい、あの他の中熟堆肥を入れてバッとまずはあのカビを生やすっていうことをやったりとか、
あ、でそれでその状態で入れるとか、
はい、あ、それで一旦、うん、と暖流構造が本当にうまくできてしまえば、あとはもう植物の根がどんどん下の方まで生えていって、 でそこからも炭素がたくさん供給されて、はい、でまた微生物が増えてみたいな感じ、どんどんいい循環に進んで、あの土の深いところまでふかふかになっていくんですけど。
じゃああれですね、こう自然栽培、無肥料自然栽培っていうのは、まあ、基本的に多分炭素も入れないっていう考え方ですけども、
はい、
それだとこう時間がかかるけども、このある程度糸状菌の生えやすいような状態の炭素、まあ、チップとかを入れることによって、
うん、
それをこう早めることもできるし、そのチップからの糸状菌を増やすことによって養分を吸、あの窒素分とかをこう吸収するようなのも促進するってことですか。
自然農法もそうなんですけど、例えば山森林の方もそうで、
はい、
あの手をかけなければやっぱりゆっくりゆっくりその自然のリズムで大きくなっていくわけなんですけれども、うん、あの大地の再生っていう活動をされてる、
は
い、おっしゃる
造園家
の皆さん、はい、いらっしゃいますけど、やっぱりあれは手を入れないわけではなくて、ちょっと手を加えることによって糸状菌がどんどん生えていって土が良くなっていくっていう、例えば炭を入れたりとか穴を開けたりとか空気を通したりとかするわけなので、
なるほど、
そういう意味でその人が手を加えることで自然の状態よりもずっと良くなるっていう、その豊かに循環するようになるっていうのがすごく魅力的だなと思っているところです。両方とても共通しているので、その部分
は、
はい、
なるほど。あの僕も矢野さんのお話はあのいろいろ聞くんですけども、あれこの穴を開けるっていうのは土の中にこう空気を入れて、その、
はい、
まあ、やっぱ糸状菌はこう空酸素がないとダメなんですよね、
うん、
そのためっていうのもあるのか。僕てっきりあれなんかあんまりそういう穴の意味があんまり分かってなかったけども、なるほど。あの炭を入れるっていうのは炭によってどういった効果っていうのを見込んでるんですか。
どうしても日本は雨が多かったり、しかも長雨が続いたりするので、はい、その時にどうしても空気がなくなってしまうっていう、あの、
はい、
土の構造がうまくできてないとこう、
はい、
水がかぶってしまうんですけど、そこに炭があることによって炭の中の微細な構造の中にはちゃんと空気が保たれるので、そういう場合でも空気がちゃんとそこにあるっていう状態が作りやすいんだと思います。
はい、今何でしたっけ、結構炭をこう土の中に入れることで、なんていうのかな、カーボンオフセット的なのもあるし、
はい、
微生物の住処にもなるしとかいろいろ話がありますけども、
うん、
まあ、さらにこの穴の中にこう空気が蓄えられることによって、まあ、そうか、そこに微生物が、空気の好きな微生物が増えるっていうことなんですね、
はい、
いや面白いですね。で今はあの具体的にどんな テーマというか、もうちょっと具体的にどんな研究をされているのかお話しできる範囲で聞かせてもらえますか。
はい、一つは本当に木質チップみたいなあの肥料の窒素分の少ないものだけで野菜が作れるのかっていう試験が一つと、
はい、ああいいですね。
あともう一つは廃菌床を使ってで、
はい、
やった場合に廃菌床でその生きている菌糸があることが大事なのか、それとも廃菌床を堆肥化して、
うん、
もうその廃菌床に含まれている養分が効いているのか、
うんうんうんうん、
っていうあのものを見ていたりとか。
廃
菌床使われる方が多いのですごく。
そうですね、廃菌床は僕もちょっとこう堆肥に混ぜたりとかはしてるんですけども、うん、すごいいい資材ですよね。ただ僕は堆肥化してますけども、はい、
うん、
あれをじゃあもうそのままこう、まあ、生というかそのキノコが出なくなった廃菌床をそのまま畑に入れるっていうようなやつですか。
はい、それ入れた後にその菌の種類を見たんですけど、椎茸の廃菌床だったので椎茸が多いのかなと思ったらそんなことはなくて、うん、ほとんど椎茸菌もいなくて他のものがバーって増えていて、あやっぱり畑だからまあそりゃそうだよねと思うんですけどいやあんなにあった椎茸菌こんな少なくなっちゃうんだなっていうぐらい別の菌が増え始めるっていうのは面白いですね。
それはやっぱり糸状菌なんですか。
はい、別の、はい、
あの糸状菌ってすごくこう大きいんですよね、こう細菌とかに比べると。
そうですね、多細胞になるものが多いので、あの、
はい、
菌糸を伸ばして大きくなるので、
ははで、はい、先ほどからおっしゃってるその、まあ、団粒構造っていうのはあの土のいろんなこう粒をこうくっつける ことによってこう土をふかふかにする作用ですけども、はい、やっぱ糸状菌がその団粒構造を作るんですか。
糸状菌が、はい、そうですね、糸状菌の菌糸が団粒構造を作ったりもしますし、その糸状菌の菌糸が死んだ後のその、
はい、
有機物が、はい、まあ、海苔みたいになって使われたりとか、まあ、いろいろだと思います。
で、基本的にその糸状菌っていうのは土、空気がないとダメなんですけども、
はい、
こう上の方にやっぱりやって空気があるところで糸状菌に活躍してもらって、で団粒構造が発達して空気が入るようになってくると、どんどんどんどん深いところに糸状菌も降りていけるみたいなイメージなんですかね。
そのイメージでいます。
うーん、
じゃないと説明がつかないですよね。棒がスルスル入ってくる、私も現場で見てるんですけど。
いや、そうなんですよね、
はい。
あ、それはちなみにその時はなんかチップとかで やってた畑だったんですか。 それが刺さるようになった場所、
チップと、一つ見たところではチップと、ですね、黒麹菌を一緒に混ぜて、やっているところが一つと、あとはチップと中熟堆肥のところと、
うん、
あとはチップを溝をものすごく深く掘ってチップを埋め込んで、はい、排水をすごく良くしたら、はい、畝の中もすごく柔らかくなったっていう。
なんか丸太を入れてるとかっていうのも前
やってらっしゃいますね、
見たことがありますけど、はい、こんなの埋めちゃったら僕の中ではもう全然これはもうダメだろうと思ったら、なんかすごくよくできるみたいになって、
はい、
なんでなのかなと思ってたんですけど、なんか少し、はい、分かったし、もうなんかそれでできるんだったら全然僕もそれでやりたいなとかちょっと思うんですけども、うん、実際に今 1,2 年でそういった結果が出てるっておっしゃってましたけども、
はい、
僕もいろんなちょっとこう堆肥の種類を変えてこうちょっと畝を作って比較とかやってる中に、うん、それもちょっと もうやれるまだ間に合えばやってみたいなと思うんですけども、
はい、
やっぱポイントはそのチップが例えばこう細かいプレーナーのカスみたいな細かいクズみたいなのがいいか、太いこう枝みたいなのがいいかとかでいうと何かあるんですか。
あんまり細かすぎると空気が入らない、雨が降った時とか濡れた時にもビチャってこう固まってしまって空気が入りにくいので、はい、ある程度こう隙間ができるぐらいのものが良いです。
そんなにボロボロじゃなくてこうある程度大きいのでこう重なって間にこう空間できるような感じの方がいいんですね。
はい、
やっぱある程度こう水分があった方がいいんですか。
どのやり方を採用するかによるんですけれども、
はい、
畝を立てる場合にはこれも吉田さんのやり方ですけど、畝を高くかなり高く畝を立てて、
はい、
上の方にチップなりその木質材を置いて、
はい、
でその上に少し土をかけて一旦水をかけて十分に湿らせてから あるいは一回雨に当ててからマルチで覆うっていうことを
かなり高くっていうのは何センチぐらい。
50センチとか。
あ、そんなに。それはなんで高くするんですか。排水とかじゃないですよね。
排水ですね。どうしても梅雨の時期とかに雨が降って見た目そんなにびちゃびちゃじゃないと思っても実はこう掘ってみると結構土の中がかなり湿っていることがあるので、はい、そうするともう糸状菌がそこで一回止まってしまうので、そうならないように十分に空気と水が常にある状態にするために高畝に。
へえ、やっぱり排水のためなんだ。じゃあ50センチ。うちはかなり結構雨も多くて、
はい、
土も固くこう締まりやすいところなんで、多分本当に50センチぐらいやらないと全然ダメなんでしょう。
もともとその木質チップをたくさん入れるっていうの方がブラジルの林さんという方がおっしゃっていて、でそれを取り入れた農家の方、はい、ほとんど皆さん失敗したんですけど最初、はい、それはなんでかっていうとブラジルは本当に雨が少なくてそんなに空気がなくなるみたいなことはないんですが、日本の場合はそれがあるので、うまくいって 行き始めたっていう農家さんの話を聞くと、畝をものすごく高くしたりとか、水はけを改善したりとか、本当にすごく溝をもう何十センチで下まで切って、
はい、
そこにチップを埋めたりとか、あとはハウスでうまくいったりとか、なんかそういう話を聞いていたので、この水分って結構肝なんだなっていうふうに思ってます。
なるほど。四条菌ってそんな水ちょっとでも浸かると死んじゃうんですか？
ものによるとは思うんですけど、ただその土の中まで柔らかくしようとすれば、そこにいる菌が死んでしまったらあまり意味がないので、はい、まあ、表面には もちろんキノコみたいなのが長雨で入ると思うんですけど、
はい、
その、はい、土の中がやっぱり空気がある状態っていうのが必要なんだと思います。
水に弱いというよりも、やっぱ水に空気の入る場所がこう水に置き換えられちゃうと、もう空気がなくて死んじゃう、
うん、
なるほど。で、実際に、まあ、今こうリジェネラティブ農法とか、なんかいろいろいろんなこう不耕起とかのがありますけども、
はい、
まあ、この、まあ、木質を使った栽培っていうのもすごく可能性があるのかなと思うんですけども、
はい、
宮沢さん今の時点でこう実際にこれ農業に活用するとか、まあ、農業じゃなくても森林とか、
はい、
今研究されていることがそういったことに生かされるようなイメージって何かありますか？
はい、生ごみの堆肥化って多分今されてますよね、
はい、やってます。
それってすごく必要だと私は思っていて、うん、で持ってるんですけど、ただそれを例えば私の方の学部生が研究した時に、地方自治体が生ごみの堆肥化をして、うん、でそれを循環するっていうことを、うん、まあ、いろんなところでやってらっしゃるんですけど、それをこうアンケート調査で全部見たんですけど、日本全国ので、ただやっぱりそのはけ口がないっていう悩みを皆さん持ってらっしゃって、
うん、
農家の方が必ずしもそれを喜んで使うわけではないっていう現状があって、
うん、そうですね、はい、
で前回国際学会に行った時にもやっぱりパリで同じような話があって、パリでも生ごみで堆肥化するんだみたいな話が始まろうとしてるんですけど、やっぱり研究者がアンケート調査を取ったところを農家は使いたくないって言っているっていう、
うん、
はい、話で、なのでそうであればそれで堆肥を作ったもので森を作ったらどうかなと思っているんですね、
はい、
で森に施肥するってあんまり聞かないと思うんですけど、
そうですね、
でも施肥をしたらもちろん木は植物なので喜んで育つはずなんですよ、
はい、
なのでそういう再生のものすごく早い森を作って、そこで木材を取ったり木材チップを取ったり、それこそバイオタンを作ったりっていうことをして、うん、そこで回していって、で、
はい、
でそこで取れた木質チップを畑の方に持っていくのであれば、
はい、
そういう抵抗感っていうのは多分なくて、
そうですね、
はい、いいんじゃないかなと思っていて、
面白い。
でそうするともうなんかこう都市と森と畑がセットになってあったら、
うん、
もちろん都市でできたその生ごみ堆肥でこの森が育ってっていうことになると、
うんうん、
自分たちが出すものっていうのにもやっぱり関心がいくと思うし、うんうん、でその森が遊べる森であり、フードフォレストみたいに食べれる実がたくさんなっている森であり、はい、もちろん生産木質の生産が行われていてみたいな、そういうのができたらいいなって思ってます。
あ、面白いですね。なんかそういうなんですよ、僕は生ごみをどちらかというとそのまま堆肥にして使おうっていう方で考えてましたけども、はい、あれもやっぱり、まあ、品質も結構ピンキリというかいろんなものがあるし、
はい、
やっぱイメージ的にこう、うん、使いたくないという人も中にはいるのかな、
うん、
まあ、そんな中でこう森に一回返して、でそこでまたこう木にし、その四条菌のためにこう木をまた畑に入れるっていう全然今までない発想だったんで、すごい面白そうだなと思いました。
なんかもう本当にこれから循環して資源使っていかないと、
うん、
もう立ち行かないので、
うん、
どうやってそれを豊かに、しかもこうなんかみんなが幸せな形で回していけるのかっていうところだと思うんですよね。だから
そうですよね、
はい、もうそこにこう森が入ると結構広がりがあっていいんじゃないかなと思っていて、うん、
あ、全然なかった。なんか森は 挟みようがなかったというか、森は森としてあるけども、うん、
はい、
あまりこう自分の中でつながってなかったですけども、そういったやり方もあるんですね。でやっぱりこう森もそれこそ市場金がもっとこう増えて乱流化が進めば、やっぱ今日本の山って結構あのなんていうんですか、まあ植林が、まあここ岐阜県はすごく植林が多いんですけども、なんかこう根っこの張りが割と浅くて、もう土壌の流木とかも多いし、まああと広葉樹が少ないことでミネラルとかが少ないというふうに言われたりもしてるんですけども、森の豊かにすることで水が豊かになってっていうのは本当すごい大事ですよね、
うん、そうだから森の土壌も再生されて、そして畑も本当に深くまで根が張って暖流化されて柔らかくなってっていうことだと、雨が降った時に何が良いかっていうと、やっぱり土壌がこう流されないでちゃんと雨が下に浸透していくっていう、で山でもちゃんと浸透するし、里の畑でも浸透して伏流水がうまく海とか川に流れていくと、うん、あのミネラルを十分に含んで、かつその土砂を含んでいない、うん、あの水が海と川に行くので、そこでまた海と川の生物の豊かさを支えるっていう、
はい、そうなんですよね。だから全部つながってるんですよね、はい、
だから そういう意味でだから市場金がなんかこう再生してあの世界を救うんじゃないかなっていうふうに今思ってやってるわけなんですけど、まあ、あの何しろデータを取らなければいけないのでそこを頑張っています。
海外の方ではこういった研究っていうのは進んでたりするんですか？
はい、海外もやっぱり研究者っていうよりも実践者の人が多くて、それこそパーマカルチャーなんかでは木質チップを使うっていうのはよくやられてる話なので、はい、
あの
やられてはいるんですけれども、
はい、
じゃあ学術的にその効果を見ているとか、そういう農法として確立してるかっていうとそうではないので、
なんかものすごい具体的な話なんですけども、
はい、
そんな背の高い畝を作ったらできればもうなんか壊したくないんですよ、ずっと使いたいんですけども、
はい、
それどうあの木質やってるとあんまりこう雑草が畝に生えないとかそういうことはあります？
う
ん、やっぱ草は生えるんですかね？
草は生えますが、あの土ががっちりしていないのですぐ抜ける。
結構抜けやすいんだ、
はい、
あじゃあ後期でそう高畝を一回バチッと作ったらもうそれを使い回してみたいなやり方でやるには、あそれだったらいいな。やっぱ50センチの畝立てるって言ったらもう本当にもう数日かかる作業になっちゃってるんですけども、でやっていくともっと年々良くなっていくんでしょうね、それって
というふうに言われています。
いやちょっとがぜん興味があります、やってみようか。
その市場菌が大地を再生していくっていう活動に関わっている人たちがたくさんいると思うんですけど、うん、
はい、
あの本当に草の根的に広がっていると思うんですが、
うん、
あのそういう人たちを対象にした研究もすごく面白いなと思っていて、なんでそこに惹かれて、でそれはその作業をすることでどんなことを得ているのかとか、
はいはい、
あのそのあたりもすごく面白いテーマだなというふうに今思っています。
なんか理系というかちょっと文系的な部分もありそうな感じですね、
はい、やっぱり人がやる作業なので、
はい、
どれだけそれがこう人にとって満足感をもたらすものであり、
なるほど、
っていうところがやっぱり広がっていくののキーになると思うので、そのあたりもすごく重要だなと思っています。
まあ、でも今やっぱ吉田さんのあの人気もそうですし、矢野さんの大地の再生とか、うん、すごく興味のある人が今増えてるなと思うんですよね。
はい、
うん、それって何なのかな。まあ僕は堆肥を作ってやってるんですけども、また全然違う考え方というか、
はい、うん、なんか堆肥でもやっぱり堆肥によって全然こう味が違ったりとか品質が違ったり、
全然違います
よね。
はい、
多分なんかそういうところが効いてるんじゃないかなと思うんですけど、やっぱり今までそのうまくいってる農家さんのところで食べた野菜って本当に美味しくって、あの一度こう あのハウスの、そこはハウスの農家さんだったんですけど、ここで小松菜をハウスの中で食べさせてもらって、はい、すごい美味しいと思って、まあ、でもこれは取ったその場所で食べてるし新鮮だし、うん、こういう農法だって分かって食べてるから、まあ、プラシーボ効果っていうか美味しいと思うのかなと思ってたんですけど、はい、たまたまその日泊まったホテルの翌朝の朝食であの、はい、サラダが出ていて、で他の人と喋りながら食べてたので、普段はそんなこう箸を止めるなんてことないんですけど、うん、あまりにそのサラダが大きくて箸が止まったんですよ。なんだこれはと思って、でそれで、まあ、念のためそのホテルの人に聞いたら、その前前日いた農家さん の、お野菜だったっていうぐらい美味しかったので、
はい、
あのあ全然違うんだなっていうふうに思うんですけど、
なんか
そういうものだったりとか、やっぱりその大地の再生だったり、そういう整備をされていた山の中に行くと気分が全然、
あ、
なんかすがすがしい気分になるっていうの、はい、野菜もすがすがしい味っていう風に、
いや分かります、はい、
あの表現するしかないんですけど、うん、なんか美味しい、まあ、美味しいも美味しいけど、なんかこう爽やかですがすがしいっていう、はいはい、うん、エネルギーが通る感じがするみたいな、もうなんか全然科学的じゃないんですけど、なんかそういう表現をするしかないような体験
はい、
するので、何かがあるんだとは思うんですよね。
あ、いや、そこら辺って、
はい、
結構みんな感じてることなんですけども、
そうなんです、
なんかあんまりにもそれこそ科学的じゃないというか、
うん
うん、なんかそれをなんか東大とかで数値化したりとか、まあ、はい、なんかそこら辺解明していくのすごく面白いなと思うんで、
うんうんうん、
すごく楽しみですね。多分なんかこう、僕はあの何か一つの微生物とかっていう、なんていうのかな、あんまりこう一つのことで全てを解決とかってできないと思うんですよ、
うん、
大きな経営とか、そういうなんていうのかな、まあなんていうの、うねだったり、なんかこの菌剤をやったらできるとかではないと思ってるんですよ、はい、すごく複雑なものだから。でもそこら辺がなんかまあ、解明されていって、うまいことこうそれが利用できるようになったら、もっとこう、まあ、有機農業というか新しい農法っていうのが出てくるんじゃないかなと思ってるんで、うんうん、はい、楽しみにしています、
はい、
じゃあ最後に、今あのやられている森と、あ、畑と森を再生する市場金の活性化基金という、のをやってらっしゃるんですけども、これについてちょっとお話ししてもらえますか。
はい、はい、あの最初にお話しした通り、結構特殊な研究、その大学の、しかも東京大学でやる研究として特殊な研究で、であのなので、予算がつきにくいという問題がとてもあります。あの、はい、例えば 1,2 年で実験室でやって結果が出るような話ではなくて、本当に栽培だと、うん、一歩間違うともうデータ取れないっていう、あの、うん、世界なので、
はい、
数年単位の話になってしまうの でただそのもちろんその育てるっていうだけでもそこまで行って管理をして畑を借りてっていうのでお金がかかるんですが、うん、さらに微生物ってなるとその解析の費用がすごくかかるので、もうこれはあのみんなにお願いするしかないと思って、東大基金というクラウドファンディングを東大でやってるんですけど、はい、そこで立ち上げさせていただいて、はい、そこで今あの寄付を募っているところです。
なるほど、
はい、
でこれは、東京大学のなんか東京大学基金っていう形なんですね。
はい、
じゃ あのホームページの方から申し込みができると。
はい、そうです。
ありました。じゃ あの概要欄の方にのリンクも入れておきますので、そこであの、まあ、いろんなこうコラムとかもあってですね、あの、はい、とても面白いので、ぜひ皆さん見て、あのぜひ寄付して応援してあげてください。
ありがとうございます。
僕もちょっと少額ですが寄付させていただきます。
ありがとうございます。
ありがとうございました。じゃあ、そんなところで、
はい
はい、またぜひあのいろいろ分かったら、
はい、
お話を聞かせてください。
はい、ありがとうございます、
は
い、
じゃあ今日は、東京大学の、宮沢かえさんに、来てもらいました。どうもありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
はい、じゃあさよなら。